文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
あくまで個人の感想です。
はい、
過去回の振り返りからいきたいと思います。はいはい、第36回はややすぴについて、第37回はゲストにミニマム自炊提唱者で、シダだらけのルーローハン屋さん貯水用店主のヨッチョさんをお迎えして、疲れている時の自炊についてお話ししました。
はい、
リスナーさんからの反響の一部をご紹介します。 XQ ツイッターでの投稿です。まず第36回の方、ドスコイプリンスキン注意さんややすぴの話面白かった。俺はスピとか占いに対して結構な拒否感があるんだけど、かっこ性格診断アンケートとかに答えている瞬間の楽しさは認めつつ、ポジティブな使い方やロジックという発想が全くなかったので、とりあえず星占いから見てみようかな。そして、ご紹介した方から、の反響もありました。はい、原田一歩さん。働き者ラジオを聞いていたら、知り合いのライターとして自分の話が出てきて、ヒャッとなりました。家に神棚があると、なんとなく楽しいのでおすすめです。ということで、これは多分、ポテトさんの。
そうですね。友人として紹介した原田一歩さんですね。は
い、ライターの方ですよね。
富士山に登ったら、すごい、また運が良くなったので、また登りたいと。この後のツイートで述べておりました。
なるほど。レーザーのパワーですね。はい。そして、これもライターの碇ゆきえさんからです。はい、働き者ラジオ第36回で、私が前に話したややすっぴエピソードを紹介してくれているのだけれど、まさにその時も今も変わらず一番好きなのが石井ゆかりさんの占いです。という二人への指針。ということで、石井ゆかりさんのお話もしたんですし、碇さんのエピソードも紹介したんですけど、なんと繋がっていたという。
繋がってた。びっくり。伏線回収ですね。
ですね。はい。はい。あと、楽曲提供もしてくださっているノイユーヒさん、働き者ラジオ第36回では自分へのレッテル、開かれていた性格を閉じうるリスクなど、性格診断コンテンツに感じていた違和感を表す言葉を聞けて納得ということをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして37回の方です。メグさん
37回ミニマム自炊の回ですね。
はい、そうですね。メグさんさん、働き者ラジオ面白いな、どの回も必ず何らかの気づきがある気がする。ミニマム自炊の回最新号を聞きながら料理を作って元気を出します。
ありがたい。
嬉しい。
嬉しい。
そしておかっぱイカのお寿司さん、家での調理をどこまでするか、あるいはしないかは得意不得意の話だと思っていたので、特に後半学びが多い回だった。キャベツとクミンとお酢の炒め物、いいな、やりたい。向島の貯水を今年中に絶対行かせてください。ということで、ゆっちょさん集客できましたよ。
はいはい。
はい、嬉しいですね。はい。という感じの、反響をいただいております。そして、もう一つ紹介したい反響があるんですけれども、それは、ヘイポッドキャスト、働き者ラジオの特製トートバッグについてなんですけれども、はい、なんと、ライター編集者の早水健郎さん、ライフにもよくご出演されてる早水健郎さんが、サインポッドキャスト、働き者ラジオ、両ポッドキャストのノベルティが届いた。
ああ、嬉しい。
どちらも 4C プリントでコストかけてる。特に色が濃い字の上にカラーを乗せる、サインポッドの方のコストがかかるのは経験上知っているということで、なんと、素敵なポッドキャストであるサインポッドキャストさんのと並んで我々のノベルティを並べていただいて、本当に私たちはもしかしたらこの冬一番のおしゃれアイテムになったかもしれないっていう気がしてまいりました。はいはい、ちなみにサインポッドキャストさんについて簡単にご紹介しますと、新たな時代のサイン兆しイコールアートやカルチャーの最前線やその体系、それを培った歴史的蓄積を紐解きながら、過去やまだ見ぬ未来の扉を押し開き、その向こう側の世界へと分け入っていく番組ということで、メイン MC は編集者音楽評論家の田中総一郎さん、有名な方ですね。ロッキノンとか、
はいはいはい、
スヌーザーの編集長、副編集長などを務めたことでも有名な田中さんがメイン MC をされていて、素晴らしく、なんだろう、かっこいい。
かっこいい、かっこいい。
で、ノベルティの、バッグ、トートバッグ、すごくかっこよくて、それと並べられていて、もうすごい嬉しくなりました。
いや、嬉しいですね。
はい。
で、ちなみにこの働き者ラジオ特製トートバッグは、バリューブックさんのサイトで、古本買取申し込む際に、キャンペーンコードライフ2312を入力すると、 送料無料クーポンと一緒にもらえますということで。
はい。
で、これは2月29日?
はい。2024年2月29日、申し込み分までが対象です。はいはい、で、配信日、この回の配信予定日が2月29日の朝なので、うん、配信後すぐに聞いてすぐに申し込めばギリギリ間に合うはずなので、はいはい、ぜひ最後の駆け込みよろしくお願いいたします、
うんはい。よろしくお願いします。はい。それでは始めましょうか。第38回目の
働き者ラジオ。
最近めちゃくちゃ体力がなくて、
はい、
なんかもう体力が本当にないんですよ。2回同じこと言いましたけど、
2回同じことない。疲れがすごいにじみ出てきてる
よ、ね、今仕事がすごい忙しいってこともあるんですけど、
あ、そう、単調を今書かれてるのと同時に仕事のね、うんうん、納期が迫っていて、
そう、単調とはまたちょっと違うお仕事がありまして、うん、その違うお仕事の方がすごく今忙しく納期が迫っており大変なんですけれども、うん、
はい、
だからもう本当に体力がなくなって、なんだろう、もう友達から例えば、うん、なんだろう、恋人とこういうことがあって怒っちゃったって話とか、はい、まあまあ夫とみたい、はいはい、こういう喧嘩をしたみたいな話をとか聞くじゃないですか、
はい、
なんかもうその感想が全部、なんか体力あっていいな
そんな感情を動かせたりとかできるほど、うん、あるいは行かれるほど体力があっていいなっていう感想になってしまうと。
そうなんですよ。もうこれはこう完全に体力が不足してるなと思いまして、ちょっと今回は体力について話したいなと思いました。
うん、
はい、
もうちょっと欲しい体力について聞きたいんですけど、うんうん、どういう体力が欲しいんですか？もう少し具体的に言うと。何ができない、何ができるようになりたいとかありますか？
いや、そうなんですよね。なんか、体力について、まあ、私ちょっと自由研究的に調べてきたんですけど。
聞こう。はいはい、何
なんか自由研究だからちょっと割り引いて話、聞いてもらいたいんですけど、
うんうん、
まあ、体力って何なんだろうみたいなことを、まあ、調べてみたんですよ。
はい。
そしたら、小坂美穂さんの体力の語られ方に関する研究っていう論文が出てきまして、
はい、
副題が日本における体育、スポーツ振興政策を手がかりにっていうことで、体力テストみたいな、
はい、小中学校とかでやった記憶がおぼろげにあります、は
い
は
い。みたいな話を語ってるんですけれども、まあそこで、もうちょっと導入のところで、
うん、
まあ体力って日本でどういうふうに扱われてるのかっていうのを紹介してて、
ほうほう。
で、犬飼でいいのかな、
うん、
で、犬飼さんが1969年に、まあ、体力をこう分類してるんですよ。日本の体力の一般的な理解。
は
い、まあ、体力っていうのがあって、これが図なんですけれども。
あ、今なんかスマホの図を見せてくださってますね。
はいはい、身体的能力と精神的能力に分けられるんだと。で、身体的能力はまず行動体力と防衛体力に分けられて、
はい、
で、行動体力っていうのは、形態と機能に分けられるんだと。まあ、要は、行動体力は、まあ、形態っていうのは、まあ、体格とか姿勢とか筋力とか。
なるほど。
で、機能っていうのは、まあ、持久力とか、まあ、スピードとか、そういうもんだと、うん。で、防衛体力っていうのは、まあ、構造は、例えば、まあ、風邪ひかないとか、まあ、言ってみれば、そういう。
免疫とか書いてありますね。
そうそう、うん、そういうことだと思う。まあ、体が丈夫っていうことだと思うんですよね。
はいはい。
で、また、精神的要素について見ると、精神的要素は行動体力と防衛体力に分かれてて、こっちも。
うん。
で、行動体力っていうのは、まあ、意志とか、判断とか、意欲。
はい。
はいはい。で、防衛体力っていうのは、まあ、精神的ストレスに対する抵抗力って書いてるので、
はは、
まあ、今流に言うと、レジリエンスみたいな話になってくるのかなっていう思ってて、まあ、でもこれって結構、私たちが体力って、いうときに想定されてる能力がかなりこう網羅されてる。
網羅されてる感じする。うん、あと、前回のゲストのゆっちょさんが、体力には HP と MP があるって言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
で、どっちもゲーム用語で HP はヒットポイントで、はいはい、敵から攻撃を受けたときにどれだけ耐えられるかなので、うんうん、防衛の方の体力だし、はいはいはい、MP はマジックポイントの略語で、魔法を使うことができる魔力量のことで、多分現実には気力とか判断能力に相当するので、これで言うと精神的
体力。
そうそう、うんうん、ところに入っているから、すごい、ヨッチョさんの直感は正しかった、うん、そうそうそうと思いました、
うんうんうんうん。工藤さんどうですか、この体力。あるかって言われると。
あるかって言われると、さっきの話で分けると、うんうん、身体的
的能力の中の行動体力のうちの、なんか携帯とか機能はまあまあ、あって、で、
あの、携帯とか機能ってのは、まあ、あの、
持久力、耐久力、まあ、柔軟性が若干ないかな、っていう感じで、あと、なんですけど、対して、身体的能力の中の防衛体力、免疫とか、まあ、風邪は普通に引きやすくて、喉が弱いし、あと精神的要素の方、メンタルの方とか、レジリエンスの方は弱い。ので、あの、通常、その、気力の方が先いなくなって、体力はあるけども、気力がついていきませんってなりがちですね。
あ、じゃあ、その、MP は消費、あの、ないけど、まあ、HP は残ってる。
残ってることが多いですね。
でも、MP がないと起動していかないみたいな。
いかない。もうどっちに行っていいか分かんなくなっちゃうみたいな感じのことが多いですね。ポテトさんはどうですか？
そうなんだ。私も結構、その、体の体力はめちゃくちゃあって、風邪も引かないんですよね。
強い。
でも、強いんですよ、で、でもやっぱなんか、多分相互に、こう、関連し合ってると思ってて、だから、まあ、分けられてますけど、で、なんだろう、やっぱなんか、今年とかも、ここ2、3年で、急にガクッと無理が効かなくなってきていて、で、もう私も、まあ、お酒も飲まなくなったっていうのは、はい、その、まあ、ソバーキュリアスを試してみたいとか、依存症の取材をしているからみたいな理由があったんですけど、
はい、
もう、なんだろう、やっぱ体力が、なくなってきたってこともかなり実は一因なんじゃないかなと思っていて。
なるほど。
やっぱり体力がないと、あの、まあ、よく愚行剣みたいな言い方があるじゃないですか。まあ、愚かなことをするけ、まあ、お酒飲んで、
騒いで
みたいな、朝よ、まあ、翌日ちょっと、なんか体調悪いなって思いながら、みたいな、それもなんかすごい、ね、人生の、なんかすごく面白い一面だったりもするんだけれども、もう本当に、その、多分体力が落ちてるから、なんだろう、それもできなくなってきてて、
はあ、
もう、なんだろうな、愚行ができない。
もう愚行ができない。
朝起きて、もう私も一日が、もう朝起きて、あの、ピラティスして、で、仕事して、もう6時、まあ今はちょっと忙しいからだけど、まあ6時くらいには仕事を終え、
はい、
で、ご飯を作り、また寝る前に、お風呂にゆっくり浸かり、寝る前には、またストレッチとかしないと、もうなんかもう全然、なんか維持できなくなってきてて。
なるほど。
そこに愚行が入り込めなくなってきたん
で。なるほどね。
そう。
そっか。すごい、なんか、こう、そのライフスタイルだけ聞くと非常に健康でヘルシーで、素敵な、丁寧な暮らし感があるけど、そうしないと維持ができないからっていうことね。
そうなんです。選択肢がだんだん、なんかこう、そう、丁寧な暮らしにならざるを得なくなってって。まあだから、本当はね、なんかもっと、朝まで。話したりとか人と、なんか、
じゃあライフ本放送が唯一の愚行なんです。
でも、悲しいですよね、それ。
仕事だしね、あれはね。
ライフ本放送が唯一の愚行、ちょっと悲しいですけど。
悲しいですね。
でもまあまあ、そう、唯一の愚行をさせてもらってる場になってる可能性は、かなりあるなと思ってます。
なるほどね。そして、その、なんだろう、肉体的なものと、その精神的なもの、MP と HP より関連してるみたいな話はすごいわかる気がしていて、というのも、あの、気力がないのに体力が余ってる時って、なんか良くない悪い想像がたくさん巡ったりとか眠れなくて、なんかそのメンタルがさらに削れたりするとか、
はいはいはい、
あと、なんか、あの、私がかつて港区 OL だった頃、まあ、外資系だったりコンサルティングとかもしていたので、そうすると周りの人はみんなジムに通ってみんな筋トレしていて、もう体力お化けばっかりだったんですよ。
はいはいはいはい。
というか多分体力お化けじゃないと淘汰されて生き残れないみたいなところで、で、そしてみんな、あの、新しく、その、入ってきた人が、その、筋トレ文化に染まっていくと、なんか、だんだんね、メンタルも強くなっていくんですよね。
そうなんですね。相関があるのかな。
なんかね、相関がある気がするんですよね。あの、一つ一例を紹介したいんですけれど、前も紹介したかもしれないんですけど、面国さんという方が書いている、コンサルティング会社完全サバイバルマニュアルには、こういうくだりがあります、長時間労働と深夜の飲酒で脂肪を蓄えつつあった私は、ジムに通い始めた、パワー型クライアントと渡り合うにあたって、いかなる文脈においても付け入る隙がないよう、精神のみならず、肉体の鍛錬の必要性も感じたからだ。会社の福利厚生により、入会金が無料になる、道玄坂上のジムには、同じプロジェクトに所属する役員や先輩社員が、約束したわけでもないのに集うことになった。
平日未明の3時まで働いた朝、うん、7時からジムで肉体を鍛え、汗を流す、うん、もはやどこに向かっているのかわからない武闘派集団プロジェクトになりつつあったと書いてあって、まあ、すごくこれはエクストリーム極端な例なんですけど、うんうんうん、でも、まあ、こういう感じでした。だから、ミーティング中に、あ、ごめん、ちょっと耳とか口は動かすから筋トレしていいとか言われて、あ、どうぞとか言って、こう筋トレをし出すみたいな、ダンベルをなんか動かし出す人とかいて、なんだこの人みたいになるっていう、集団でした。はい。
ああ、でも、それは多分、さっきの愚行の話と一緒で、うん、できなくなってくんでしょうね。
そうそうそう、そう、長時間労働により。うん、
長時間労働と、まあ、あと、深夜の飲酒とかが多分、もうできなくなってって。
そうですね。
いやー、ほんとそうなんだよな。なんか、どうやったら体力つくんだろうなって思って、結局なんか、筋トレをしろみたいな話になるのも、
うん、
まあ、結構そうなんだろうなと思いつつ、
はい、
でもまあちょっとそれだと話が面白くないので、
おうおうちょっと別のオルタナティブを探してみる。
別のオルタナティブを探してみるとすると、うん、なんか以前取材をした、坂本拓也さんの体育が嫌いっていうちくまプリマっていう、
はい、
児童向けの、本がありまして、で、そこで結構言ってて面白かったのが、まあ、この体育が嫌いっていうのは、まあ、体育っていうものとスポーツっていうものをかなり明確に分けているんですよね。うん、で、体育っていうものに、なんかまあ、スポーツがすごい、入り込んでるけど、まあ、体育イコールスポーツみたいになっちゃってるところがあるじゃないですか。
は
い
は
い、
あるある。
だけど、体育ってそうだったのかなみたいなところ。うん、だから、例えば、競技スポーツみたいなものと体育って、実は折り合いが悪いところとか、いっぱいあるんじゃないのかなみたいな話を、すごい、されている本なんですよね。
うん、
で、その中で、まあ、スポーツっていうのは、まあ、多くの運動が、こう、体に力を入れる運動で占められてると。で、つまりその全力でやるんだと。
う
ん、
はいはい。
で、まあ、もちろんこう、力みを取ったりしながら運動していく、スポーツしていくわけですけど、でも基本的にはまあ全力であることが求められるのが、まあ競技スポーツだっていう話があって、
はい。
でも体育とかではもうちょっと、なんか力を抜いたりすることとかも大事なんじゃないかっていう話をすごい展開されていくんですよね。体の使い方を、教育するという意味では、
うんうん、
でそれってやっぱちょっとあるなと思っていて、私もなんかスポーツを高校とかまで結構みっちりやってきたから、なんだ、体がやっぱちょっと緊張しちゃってるなみたいなところがあったりとかして、うん、なんかもうちょっと体の力を抜くみたいな、
はあはあ、
のができてもいいのかなみたいな、なんかそうやって体を力を入れたり抜いたり、なんか両方できることになることがもしかしたらなんか、なんだろう。スポーツの競技って、まあ、基本的にはピークっていうのがあって、
はい、
まあ、30歳とかまでですよね、うん、その多くのスポーツは。で、その時は30歳までは体の力をギュッて入れたままでもいいかもしれないけれども、それ以降はもしかしたら体の力とかを抜いたり、まあ、時には力を入れたりしながら、なんかやっていくみたいなフェーズにもしかして入っていくのではないかみたいな。
なるほど。
ことをちょっと今考えてて。
なるほど、うん。ポテトさんって部活テニスでしたっけ？
テニスです。
あ、そっか。私バスケットボールだったんですけど、うん、バスケットボールだと、休み方、うん、試合時間がまあまあ長いので、
そうですね、
ずっと全力疾走できないので、どういう時に、多少その力を抜くかっていうのを、うん、なんか、徐々に教えてもらったりとか、うん、あと、まあ、私は指導者に恵まれたのかもしれないんですけど、うんうん、休み方だから、試合とか練習が終わった後に、なんか体をこうやってほぐせとか、うん、これぐらい寝ろとか、もう言われ、
はいはい
はい、ちゃんと休みましょうとか言われて、
うん、
でもそれ実行すると勉強ができませんかみたいなことが言われて、
ね、
言われて、まあ、うんとか思いながらやってた、
うん。
でもなんか休みましょうはすごいメッセージとして入っていたので、
うんうん、
なんかそれを、今の話を聞いてちょっと、うんうん、学校でもまあ教わったなっていう気はしたけど、おおむねまあ、そのと、休むのが重要なポイントでもあるとか、うんうん、力を抜く、ぎゅっと力を込めすぎないところ、肩の力を抜く瞬間も重要、体力にとって重要っていうのはすごい同意するところですね。う
ん
う
ん、いい指導者に恵まれましたね、それは。
うんうん、
もう一つ、これ自由研究的に調べたんですけど、特に最近、子供の体力が減少してるみたいな文脈で、
ああ、
なんか言われたりする。
体力テストのね、結果が、
そうそう、
報道されたりしますね。
そうそうそう、うんうん。
見たことある気がしてきた。
そう。伊丹に恵子さんの子供の体力向上をめぐるローカルポリティクスの検討、東京都及び 大阪府の状況に注目してっていう論文をなんか読んで、
はい、
面白かったのは、まあちょっと前提を説明すると、あ、まあ戦争が終わるじゃないですか。
はい、
で、そしたら、あの、体育をやろうと。で、それ、その時に、あの、まあ、体育って結構戦争と結びついてる部分がありますよね。
そうですね。あの、まあ、軍人の予備軍としての少年、はいはい、青少年を育成するみたいな、
そうそう。
ニュアンスが昔はあったと思います。そ
う
そ
う。で、だからま、こう、スポーツみたいなのが結構民主化の文脈でこう入ってきたんですよね。学校教育で。で、そこから、またオリンピックがあって、で、オリンピックって結構、その、根性論みたいなのがね、出てくるんですよね、オリンピックをきっかけに。うん、でもやっぱそういう先進主義って良くないんじゃないかなとか、あとオリンピックの結果を踏まえて、もっとその児童とかに体力をつけた方がいいっていう話が出てきて、
はあはあ、うん、
じゃあ今度はもう体力主義体育みたいな感じになってくんですよ、教育が。でもそっからまた、あの、いや、やっぱ楽しい方がいいじゃんみたいな、
うんうん、
波がね、来るんですよね。じゃあもっと体育、体を動かす楽しさを教えようみたいな波が来て、今は基本的にはその中に、いるんですけれども、私たち。
うん、
てか、まあ、子供たちは。だけれども、ただ、どうやら子供の体力がないみたいな感じで、なんか、体力のピークが1960年代にあって、あとはもう横ばいというか減少になっていって、
はあはあ、
もう60年代の体力を目指せみたいなのが、
なるほど、そうそうそう、輝かしい黄金期を取り戻せみたいなね。
言われてるんですよ。で、これ面白いなと思ってて、調べてみると、この体力向上運動って、まあ、呼ばれる運動があって、これはなんか2001年くらいになんか中央教育審議会の諮問があって、で2002年に答申があって、
はい、
で、その中でなんでこんな60年代にピークがあって、こっから下がってんのかみたいなのに、対して、まあ答申では、こうその体力テストの結果だけではそれってまあ評価できないですよね。あと体力が下がってるっていうのは体力テストの結果をこの、うん、
あ、その指標にして、
そうそう、指標にして言ってるわけですけど、うん、まあそれだけではまあ評価できない。っていう話と、うんうん、まあ、あと複雑な事情があると。
は
あ、まあ、もう生活変化もあるし、もう公園がないとか環境の悪化とか、まあ、いろいろあるでしょ、
ね、
食生活とかも、
はい。
もう本当にいろいろあるから、もう、これはもう社会総がかりで、あの、やっていくような活動なんですよ、みたいな話だったんですよ、この答申はね。
はい、
で、そっから、なんかいろいろ行政、東京都とか大阪府とか、まあ、各ね、都道府県に降りてきたときに、はあはあ、なんかどんどん話が変わっていって。
おー、ありがちな話が。
そうそう、ありがちな話。そうなんですよ。なんか、東京都とかだと、オリンピックを見据えて、じゃあ名門校作りをしようみたいな話に。
だいぶ違うぞ。
そうそう、
名門校作りってエリートじゃんみたいな。
そうそうそうそう、
え、みんなの体力そこ上だったのではってなるけど。
でも、本当は体力闘神では、割とこう、いや、好きな人と嫌いな人が分かれてるの問題ですよね、みたいな話をしてたのに、なんかこう、エリートを作ろうぜ、みたいな。みたいな話になったりとか、あとまあ大阪府とかでは他の地域に勝とうみたいな。
勝とう
みたいな。まあ勝とうとは言わないけど、この背景にはなんか体力テストと学力テストの互換があるんじゃないかみたいな話もあったりとかして。ははは
なるほど。
そう、結構。
確かに学力テストもの方も報道されて、
うんうん、
なんか再開県はとかなんか、
そうそうそうそう、
なんかちょっとなんかざわってして、その県の人が頑張るぞおーってなったりとかする
そうなんですよ。
よね。
やっぱなんか出しちゃうと、そうなっちゃうんですよね。
なっちゃうね。
で、沖縄とか、まさに特にそうなんですけど、
はい、
で結局社会全体の課題だってあんだけ言ったのに、なんか学校だけにちょろっと予算をつけて、
うん、
なんか解決した気になって、でもなんか子供はなんかよくわかんないけど60年代の体力を目指せって言われるみたいな状態に陥ってるのではないかっていう論文で、すごい面白くて、
面白くてすごい課題がありますね。
うん、そうそうそう、うん。で、ちょっと自由研究の結果を喋っちゃったんですけど、
うんうん。
でもやっぱ体力って簡単じゃないっていうか、なんかこう、なんか一朝一夕では身につかないし、まあその、さっきも分類がありましたけど、
うん、
なんかスポーツによって必ずしもなんか、
そうね、愚行する体力はスポーツによって養われるかというと、直接的にはちょっと違うかなっていう気もしますもんね。
うんうん、そうなんですよね。私はスポーツ嫌いの取材の中で、
スポーツ嫌いっていうのは
私が単調で書いている、はい、取材してるんですけれども、その取材の中で、あの、まあ、スポーツが学校の体育で自分は苦手だと思ったっていう人が多くて、うん、でもその人たちでも結構なんだろう、今朝走ってたりとか、なんかすごく仕事で体力があるような行動をしてたりとかするんですよね。うん、で、それを見て私は、あの、じゃあ何を測ってたんだろうっていうふうに思ったんですよ。
うんうんうん、
その体力って何なんだろうみたいな。
ね。確かにボールを遠くまで投げることと仕事で、そうそう、まあ、バリバリ働けることはなんかどう繋がってるか いまいちわからんなっていうところはありますね。そうそうそう、
ありますよね。うん、で、さっきの分類でいくと、すごい体力って、体力テスト測ってる体力っていうのは、もうすごく限定的な機能じゃないですか。そ
う
です
ね。うんうん、
で、まあ、そういうことを、この、体育が嫌いの坂本先生に、聞いてみたんですよね。はい。なんかもうちょっと測る指標が他にもあってもいいんじゃないかみたいな。
なるほど。
で、坂本先生はまあわかる。まあわかるんだけど、わかるし、すごく同意するんだけれども、指標を果たして増やすことがみんなにとって幸せなのかなみたいなお話を要はされていて、確かにと思った。なんか、指標を増やすのって、結構それによってなんかまた振り回されたりするんだなっていう。
そうですね。とか、測定に、なんかその指標を倍に増やすと測定時間も倍以上に多分増えるから、それに気を取られて本末転倒のことになりそうとか、あり、考えられますね、
うん。ということで、体力は難しい。はい。
難しいし、うん、でもさっきの話で言うと、体力は、ギュッて力を込めることじゃなくて、フッて力を抜くことでもあるとか、精神的なメンタルの面もあるよっていうのは、一般的なステレオタイプというか固定概念からはちょっと外れるから面白い発見でした。
うん、うん、うん。ありがとうございます。はい。はい。ここでお知らせです。Hey Podcastの母体である文化系トークラジオライフが3月3日日曜日深夜1時から生放送されます。今回は変則日程で月末ではないのでご注意ください。テーマは、めんどくさいにも程がある、ジムから社会を考えるです。
はい、ジムナスティックのジムではなくて。
はいはいはい。
そう。はい。今の話だと体力の話か、はいはいはい、ジムとかの話かと。
ジム仕事とかの
ジム、ね、ジム仕事とかの、はい、ジムです、うん。はい。で、このテーマは、先月私たちも登壇したイベント、うん、文化系トークラジオライフ、文化系大新年会2024、2023年のおすすめ本はこれだで盛り上がったトピックの一つでもあるということが、うんうん、この間の予告編で明らかにされていましたね。
はいはい。その、安部正彦さんのジムに踊る人々を、なんかこうきっかけにですね、ちょっとジムについて考えてみようっていうことで、予告編はですね、塚越健二さん、早水健郎さん、長谷川博プロデューサーと山本ポテトがこのテーマについて話しております。
うん。
はい。それでリスナーの皆さんからメールも募集しております。メールテーマは、あなたの得意な事務仕事、あるいは苦手な事務仕事を教えてください。です。印象に残ったエピソードや事務にまつわるあなたの考えをお聞かせください。宛先のメールアドレスは、life@tbs.co.jp です。ぜひお早めにメールをお送りください。
はい。
はい。工藤さんも。
多分出るかな、うん、そう思います、うんうん。あと、そう、予告編の最後で私の異常行動をポテトさんにばらされるっていう。しかも微妙にちょっとその、ばらされた行動が違ったっていう。
何が違いました。すいません。失礼しました。うん。
多分、その、わーって、あーって言いながらメールを打つっていうのを見て、うん、それはそのままちょっと、オフィスとかでは実行できないなと思った私は、うん、音楽をかける。
あ、
特に言葉が入った音楽をかけることによって、脳、はいはい、をジャミングし、なんか、うん、あ、これを受け取った、このメールを受け取った相手はこう考えてしまうかもしれない、もやもやみたいなことを全部その言葉を吹っ飛ばして、なんかとりあえず書くみたいな。
あーって言いながら送ってるんだって思ってた。
あ、なんか、そういうハックがあるっていうのを、X で見て、うんうん、なるほど、これはこう聞くかもしれん。でもちょっと実行は自分の環境で難しいと思ったので、ちょっと変えたっていう話を確かしたと思います。うん、
失礼しました。
いやいやいや。
うん、まあ、誤差。
誤差誤差。誤差です、そんな。異常行動には、そんな異常行動です
から。私が言うことじゃないけど。はい、というわけで、ぜひ、本放送もお楽しみに。
はい、もう一回言うと、3月3日日曜日深夜1時から生放送です。
働き者ラジオは、皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りは、メールアドレス、life@tbs.co.jp まで、題名に、働き者ラジオと書いてメールをお寄せください。
SNS のコメントも大変励みになります。ぜひ、ハッシュタグ、life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は、工藤文子と
山本ポテトでした。
さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田博子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。 今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで